FM Fuji Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 教えて税理士さん。このコーナーでは毎週税理士さんをお迎えし、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてお話を伺っております。お相手は東京地方税理士会山梨県会田中智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田中さん、
はい、
今年の教えて税理士さん、今日がラストです。
ですね
今年もいろいろなテーマでね、税金のお話をしていただいて、私もますます税金について詳しくなってきました、
はい、
さあ今年の締めくくりとなる今回のテーマ、ズバリ何ですか。
はい、今日のテーマは、ズバリ源泉徴収票です。
源泉徴収票ですね、はいはいはいはい、これ毎年この時期おなじみなのでね、バッチリです。あの年末調整が終わると会社からもらう、あの小さな字で数字とか文字がたくさん書いてあるあの書類のことですよね。
はい、大さんさすがですね正式には給与所得の源泉徴収票と言いますが、1年間に支払いを受けた給与の額や源泉徴収された税金の金額、その他多くのことが書かれている A4 サイズの半分ほどの大きさの書類です。
はい、
会社では源泉徴収票は従業員ごとに作成されますが、作成されるタイミングは主に2つあります。
2つね、なるほど。それぞれどのようになっているのかちょっと教えてください。
はい、1つ目のパターンは従業員の退職時です。
はい、
給与の支払い者は従業員が退職したときに、その年の1月1日または入社日から退職時点までの給与に基づいた源泉徴収票を作成することになります、
うんうんうんうん、
これはその従業員自身の確定申告や次の職場での年末調整に使われることになります。
はい、
そして2つ目のパターンは年末調整終了時です。年末調整が完了したら会社は源泉徴収票を発行しなければなりません。どちらの場合もこの源泉徴収票は従業員さんご自身に交付されます。
覚えていますね。僕もかなり昔ですけどもね、あの会社からお給料をもらっていた時ってありますからね。紙切れ1枚なんですけどもね、大事な書類なんですよね。
はい、大事な書類なんですが、なくしてしまう方が意外と多いんです。
なくしてしまう方いるでしょうね。
いますね。
ね、でもな、これなくしてしまったら再発行してもらわなきゃこれならないんですよね。
はい、そうなります、
ね、
再発行となると手間と時間もかかりますので、とにかくなくさないように気をつけていただきたいと思います。
そうですね、皆さん源泉徴収票絶対になくさないように気をつけましょう。
はい、そして最近では電子交付といって紙の形ではなく PDF などの電子データで交付する会社も多くなってきました。後でお話しするように後々必要になる場合が多いので、紙であっても電子交付であってもきちんと保管しておくことがポイントとなります、
さっきもね言いましたけど、もう一度なくさないこと、これが最大のポイントなんですね。
はい、
そして田中さん、この源泉徴収票を受け取ったら何かすることってありますか。
はい、確認すべき項目があります、ここでは最低限確認しておくべきポイントをお話しします。
はい、
まず当たり前のことなんですけど、ご本人の情報の部分です、一番上に記載されている氏名、住所、そして下の方に記載されている生年月日といった項目はしっかり確認してください、もし万が一間違っていた場合には勤務先に伝えて訂正再発行してもらいましょう。
そうですね、これ最も基本的で、まさか間違っているとは思わないがために、この間違いを見落としやすい部分かもしれませんよね。
はい、ここで注意点なんですけど、先ほどお話しした住所、これはその年の翌年1月1日現在の住所ということになります。
翌年1月1日の住所ですか。
はい、実は源泉徴収票と同じ内容の書類が勤務先からお住まいの自治体にも提出されます、これは給与支払い報告書といって翌年度の住民税の課税資料になるものなんですね、なので 住民税はその年の1月1日時点に住所がある自治体が課税することになっていますので、うん、その年の翌年の1月1日現在の住所を記載します。
なるほど。
ですのでもしリスナーさんの中で今年の途中で引っ越しなどをされて住所地が変わった方がいる場合には注意してください。
なるほど。翌年度の住民税はその年の前年の源泉徴収票をもとに税金を計算するから、源泉徴収票の住所はその翌年の1月1日現在の住所を書かなければならないということですね。
はい、その通りです。第3まとめていただいてありがとうございます。
これしっかり確認しなければいけないところですもんね。
はい。
そして田中さんね、これ他にチェックした方がいいところってあります？
はい、他にチェックしておきたい点としては、うん、各種の金額が書いてある部分です。具体的にはまず支払い金額の欄、これは1年間に給付を受けた給与の総額で、この金額は手取り額ではなく税金など各種の金額を差し引かれる前の金額になります。
はい。
それから所得控除の額の合計額の欄、うん、これは配偶者控除や扶養控除、各人に認められる基礎控除などその他社会保険料等の金額欄、生命保険料や地震保険料の控除額欄に記載されている金額の合計となります。
だから本当にたくさんの数字が書いてありますよね。
はい。
何がいくらで控除額がこうなったってとこまで分かるようになっているんですね。
はい、その通りです、ね、ですので年末調整をされた方はご自身がお勤め先に申告した内容とじっくり見比べて、うん、きちんと控除がされているかをチェックした方がいいですね。
そうですね、やはりチェックは大事ですね。
はい。そして次に源泉徴収税額という欄ですが、うん、こちらには年末調整をした場合にはその年末調整計算後の確定した税額が記載されています。うん、これがご自身の1年間の給与所得に対する所得税額ということになります。
なるほど。じゃあこれでチェックも終わりでいいですかね。これね、
大さん、うん、もう少しあるんですね。
まだ、
うん、はい、適用欄もチェックしてください。この欄には扶養親族の数が5人以上いる場合にはその方のお名前、それから年の途中でお勤め先が変わった場合、うん、前の職場の給与の支給金額や給与から差し引かれた社会保険料の金額、源泉徴収税額などが記載されています。うん、職場が変わった方についての年末調整は現在の勤務先で前職分の給与の額などを合算して行われているはずですので確認してみてください。
はい。では田中さん、そんな大事な情報たくさん書いてあるこの源泉徴収票、
はい、
これ後々どんなことに使われるんですか？
はい、一番多く使うケースはやはり確定申告ですかね。
なるほどね。まあ、そういえば先週、いや先々週でしたっけね、サラリーマンでも確定申告をする場合があるってお話聞きましたね。
そうですね、うん、一般的にはお勤め先で年末調整が終わっていれば確定申告は必要ありません、
うん、
ただ先々週の放送でお話しした通りサラリーマンであっても確定申告が必要だったり、確定申告をすれば税金の還付を受けられるケースがあるんですね。詳しくは FM 富士のホームページにある教えて税理士さんのバナーから12月13日の放送分でおさらいしてください。
ありがとうございます、うん、
その他源泉徴収票を使うケースとしては、うん、ご自身の所得を証明するような場合ですね、うんうんうんうん、例えば子どもさんの保育園の入園手続きなど公的な手続きを行う際にも必要になってきます。
はい。
なのでそういった時に慌てなくて済むように源泉徴収票は大事に保管しておいてください。
はい、源泉徴収票とても大事な書類です。しっかり保管お願いします。
はい。
それでは田中さん、今日のポイントを一言でテロローの後お願いします。
なくさないで、大事な書類源泉徴収票。
やっぱりそうきましたか。
はい、
源泉徴収票もそれぐらい大事ってことですね。
はい。
では最後に田中さん、今後開催される無料相談会ありますか？
はい、無料相談会の詳しい日程は東京地方税理士会甲府支部と大月支部のホームページでご確認ください。
はい。
新型コロナウイルスの影響で中止や延期となる場合がありますのでご注意ください。
はい、無料相談会について詳しくは東京地方税理士会甲府支部事務局電話番号です。 055-233-1318 055-233-1318 です。郡内地域の方は東京地方税理士会大月支部事務局があります。電話番号 0555-22-8481 0555-22-8481 までお問い合わせください。そしてこのコーナーのバックナンバーが FM 富士のホームページにあります。教えて税理士さんのバナーから聞けます。
はい、今日の放送のおさらいとしてぜひ聞いてみてください。
はい、そして税金に関するご質問も引き続き受け付けています。コーナーで紹介された方には記念品を差し上げます。ということで田中さん、1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、リスナーの皆様、良いお年をお迎えください。また来年でございます。以上、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さんでした。